時間の無駄にしない30の方法、その1、まず無駄な時間を把握することから始まる。時間の無駄にしないための第一歩があります。無駄な時間の把握です。いつどこで無駄な時間を飲んでいるのかということです。無駄な時間を把握しなければ改善のしようがありません。自分の生活を振り返り、無駄な時間を飲んでいる場合もありますし、リスクアップしていきましょう。この回は必要、この仕事は欠かせない、などの定観念もなくし、ゼロベースで考えてみてください。無駄になっていると思える点があれば要チェックです。改めて冷静に一日の仕事を振り返ると、意味がない、ほとんどやがっていないと思える点がたくさん見つかるでしょう。仕事直後のコーヒータイム、7時間に無理なルームワーク、同僚との予定の発散、喫煙の時間、思った以上にたくさん見つかって驚かされることもあるかもしれません。同僚との雑談が仕事に役立つこともありますが、限度がありますが、有益な情報交換であればいいのですが、愚痴や悪口の問題であれば、単なる時間の浪費です。無駄な時間をなくすためにやることは、一問にも書くなのです。リスクアップが終われば、一つ改善に取り掛かる。無駄な時間になっている場合も把握できれば、そこで終了ではありません。次に必要なのは改善です。無駄な時間になっていることがあれば、必要なアクションも見えてきます。例えば、出社直後のコーヒータイムが無駄な時間とあれば、今度は出社してすぐ仕事に取り掛かることができるでしょう。あるいは、早めに出社して先にコーヒーを楽しんでおけば、仕事時間にスタートしができます。7時間に無駄な時間とあれば、うまく出社することがあって、議事録の確認で済ませる方法が取れます。そもそも、意味のない会議であれば、会社を辞めることも選択肢になるはずです。古い慣習で行っているルームワークに疑問を感じたら、上司に掛け合ってみる方法があるでしょう。ルームワークの廃止や効率的な直しが行われば、時間の節約となります。危険な無駄な時間になっているとあれば、禁煙の決断もできるはずです。だから、自分の意思で悪いからなら、禁煙内容を受信することも有効な手段でしょう。無駄な時間を相手にリスクアップし、一つ一つ改善に取り組んでいきましょう。できることから始めていけば、スムーズに改善が進みます。これだけで問題がほとんど解決してしまうのです。無駄な時間を飲んでいる場合も相手にリスクアップし、一つ一つ改善に取り組んでいく。時間の無駄にしない30の方法。その2、迷った時の迷いを決めておけば、決断が早くなる。迷った時はどうしようと考えてしまいがちです。そろそろ考えるのもいいのですが、それではもたつきが生じ、判断が遅くなってしまいます。考えるだけでもエネルギーを使います。間違いを防ぐとすると、いろいろな考えを目指さなければいけません。迷っているうちに時間もエネルギーも奪われていくのです。迷った時、スキルに対応するのはどうすればいいのでしょうか。選択肢の意味が必要に思いますが、実は難しいことではありません。迷った時の迷いを決めておけばいいのです。細かく意味する必要がなくなります。迷った時はどうするという迷いを決めておきましょう。大切なのはスピードです。時は足りないということがあるように、速さは分かると同じか、それ以上の価値があります。もちろん、大金や責任が関わることであれば、慎重になる必要があるのです。小さなことであれば、迷うだけ時間の無駄ですが、スピードを重視で決めるのが特策です。ルールは自分の価値観で決めておけばです。迷った時は一番目を選ぶ。迷った時は難しい方を選ぶ。迷った時は迷った時は周りとは逆を選ぶ。迷った時はシンプルな方を選ぶ。迷った時は後悔しない方を選ぶ。迷った時は心のワクワクする方を選ぶ。どれも正解です。どれでもいいのです。あなたにとって一旦のマイルを決めておきましょう。マイルに従って行動すればいいということ。あらかじめルールを決めておけば迷った時の判断がスピーディーになります。ルールを決めたらやっぱりこれではないと思うこともあるかもしれません。不都合を感じたら途中で変更すればいいことです。マイルですから変更もありです。またもや不都合があれば再び変更すればいいのです。何度変更しても聞かれることはありません。おのずと決断が早くなります。マイルを持てば決断が早い人になるのです。迷った時のマイルを決めておく。時間の無駄にしない30の方法。その3、探し物をするときはタイムリミットを設ける。探し物をするときはタイムリミットを設けましょう。すぐ探し物を見つかればいいのですが、そうでないときは大変です。見つからないときは本当に見つかりません。棚の中、机の引き出し、床の上など、思いつかに探してしまいます。とにかく見つかるまで探す。と、意気込みと思いますが、特策とはいりません。延々と無計画に探し続けることになってしまい、時間の浪費になります。見つからない時間が長くするにつれて、不安や焦りなどに最後スペースも溜まるためです。見つからないことも思い出してしまいます。探し物をしている間、仕事が中断されてしまい、全体のスケジュールに影響を及ぼします。気づくを見られているのです。笑ってしまう話ですが、あなたも近い経験があるのではないでしょうか。探し物をするときはタイムリミットを設けてから取り掛かりましょう。見つからないものを延々と探したところで仕方ありません。見つからないものは仕方ないと諦めることも大切です。30分だけ15時までなどタイムリミットを設けておけば、まず遠慮ですが避けられます。タイムリミットを過ぎたら一旦探すのはやめて別の時間で仕事を進めるようにします。そうすれば時間の無駄を最小限に抑えられます。夢を諦めるのは NG ですが、探し物に関しては諦めも肝心です。探し物を諦めているとある時記憶に見つかるのです。探し物をするときはタイムリミットを設けた上で取り掛かる。タイムリミットを過ぎたら一旦諦め別の時間で仕事を取り掛かる。時間の無駄にしない30の方法。その分、すでに決定していることをわざわざ先延ばしにしない。ビジネスでは検討時間を頂ける場合があります。契約や手続きなど大きな買い物の際は先方から検討時間を頂けるのが一般的です。今ここで返事されなくても大丈夫です。次回でも学びます。時間はたっぷり話したらゆっくりお考えください。決まりましたらご連絡ください。もちろん初めて不内容で苦労しなければいけないことなら時間の取り方が欠かせません。あるいは禁物です。契約内容の確認や家族の相談が必要であれば一旦持ち帰る必要があります。大きな買い物であること時間をかけてじっくり検討する必要があるでしょう。しかしその時点ですでに確認も相談が終わって決定していることなら話は変わります。その場で答えなくていいことでもすでに決定していることならその場で答えてしまいましょう。チャンスはスピード第一。検討時間を頂けたとしても先延ばしにしないことです。チャンスはスピード第一一旦時間の遅さを取ることになりません。時間が経つにつれて気持ちが冷めてしまうでしょう。連絡するのが面倒くさくなってほったらしになってしまうでしょう。そもそも連絡するのを忘れることも少なくありません。念のためにと思うかもしれませんが要注意です。慎重であることは大切ですが慎重すぎるとかえってチャンスを逃します。状況は時間が経つごとにコツコツ連絡しています。もたもたしていると売り切れになったり突然重要になったりしてチャンスが消滅するかもしれません。すでに決定していることをわざわざ先延ばしにするのは自らチャンスを逃すようなもの。たった一日遅らせるだけでも仕事が一日分くれることになります。その場で答えなくていいことでもすでに決定していることなら仕事を前倒しにしましょう。つかめるチャンスはしっかりつかむこと。実はもう決めていますという証拠で話を前に進めるだけです。検討時間の頂いたときすでに決定していることならその場で答える。時間の無駄にしない30の方法。その後、断るとき頼まれて断らない。相手からの誘いを受けたときどう断るかです。相手は対策したくないと思い、頼まれて断る人がいます。戦略がありまして、たまたまこの日は用事がありまして、一切の誤りがありますが、別件がありまして、とりあえず適当な理由をして、たまに騒ぎがないように断ろうとする。上手に断っているように思いますが、ここに思わぬ落ちがあります。たまに断ると相手は誤解します。残念なっているようだから、また今度誘ってみようと思います。その時はまた断れても、また別のタイミングで誘われることになり、また断らなければいけないのです。たまに断ると相手に変な誤解を与えてしまい、後から話がややこしくなります。相手に迷惑をかけないつもりが、かえって迷惑をかけることになりないのです。断るときは本音で断りましょう。苦手なら苦手です。興味がないなら興味がありませんで断りましょう。あくまで数学する本音を抑えることが大切です。本音で断れば誤解がありません。それと厳しいことは痛みを思いますが、今度のことを考えると実は一番良いことはあるんです。本音で断ると相手を傷つけそうで心配になることがあるでしょう。大切なのは使い方です。いいかなくつかりそうなクションコードを使いましょう。お誘いは嬉しいのですが、お気持ちは嬉しいのですが、せっかくのことを申し上げないのですが、クションコードの迷いを調べて苦手です。興味がありませんと伝えれば相手の気分を害することなく断ります。余計な誤解を与えることもありません。クションコードを使えば本音で断ることも困らないのです。断ることは当たり前ではなく本音で断る。相手を傷つけそうで心配ならクションコードを使う。時間の無駄にしない30の方法。その6、目的のない4回には参加しない。目的のない4回には参加しないことです。時給が来るだけでない時間と答えの問題です。4回の目的を説明できるかどうかです。きちんと目的を説明できるならまだいいのです。今週も深めるため、新入社員を歓迎するため、同僚の感情を上げるため、退職する人を増やするため、取引先を接待するため、きちんと目的があるなら問題も有意義なものになるでしょう。目的があると目的に沿った問題が行われます。アルコールになりたい人はジュースや飲んだ声を注文すればいいことです。目的のない問題は大抵終了時間も決まっているので無駄になることはありません。終了時間になったらさっと解散になります。しかし目的のない問題なら要注意です。必ず無事大会が始まります。人の悪口が飛んだことになります。無駄になってしまいどんなことになりません。問題でストレスが解消されることがかえってストレスを与えることになります。目的のない問題は終了時間が決まっていないことが多いため飲みすぎる傾向があります。そして翌日は困難の副作用です。半日を何過ごすことになりようやく回復したと思ったらもう油断になっているのです。目的のない問題と危険なことはありません。目的のない問題にもメリットはありますが実際はデメリットの方が大きく上回ります。問題は時間とお金を大きく消費します。こういう時間に参加していると時間とお金が切れていき大変なことになってしまいます。目的のない問題ならさらなる懸命です。山に断ってさっさと自宅に帰りましょう。問題に代わりに自宅で読書や映画鑑賞を楽しむことが有意です。読書を楽しめば知識や知恵を吸収できたり知恵が広がったりします。映画鑑賞ではいろいろな世界に連れて行って新しい価値観の中に爽やかな感動を楽しんだりします。一度しかない人生を有意に過ごしましょう。 目的のない飲み会には参加できません。自宅で有意な時間を過ごす。時間を無駄にしない30の方法。遅刻の時間とは信頼関係を結べない。身近に遅刻の時間がないなら十分注意してください。たまに遅刻であればまだ長いのです。交通機関の遅れで遅刻することもあります。人間ですから、うっかり寝坊することもあります。初めての場所の待ち合わせであれば、道に迷ってしまい、到着が遅れることもあるでしょう。それは仕方ありません。注意しても、事情があって遅刻してしまうことがあるものです。しかし、たまに遅刻ではなく、いつも遅刻となると話は変わります。遅刻の時間は距離を置くことをお勧めします。遅刻の時間と信頼関係を結ぶのは困難だからです。厳しい現実を突きつけるようですが、あなたが幸せになるためにも、ここはしっかり頭に入れておきたいことです。いつも遅刻する友人がいるとします。とても良い人だとしても、遅刻の時間であれば距離を置きましょう。きちんと時間通りに来ているあなたに失礼です。あなたは相手を大切に思っていても、相手はあなたを大切に思っていません。あなたを大切に思っているなら、きちんと時間厳守を行います。友人の遅刻のせいでいつか大きなトラブルを起こすのは時間の問題です。交際相手が食事時間だとします。交際中は毎日別なことができても夫婦関係となるとそうはいきません。恋愛と結婚は違います。結婚は運命状態ですから相手が転んだらこちらも転びます。時間に優遇な人は全てにおいてらしないため、その人と夫婦関係になれば結婚生活に苦労するのが見えています。結婚したら直接が治るかもしれないと期待するかもしれませんが、その望みは限りなく小さいでしょう。交際相手が食事時間であれば少な気持ちがあったとしても早めに安定解消をしておくのが得策です。取引先が食事時間であれば十分を立ててください。いつかトラブルを起こすのは時間の問題です。いつも食事のであれば車内が遅れたり空港になったりして面倒なトラブルが起こる可能性があります。取引先が食事時間であれば今後の関係を考え直すことをお勧めします。食事時間はトラブルメーカーです。友人であれ、恋人であれ、取引先であれ、食事時間であれば残念ですが、信頼関係を結びません。時間は命そのものです。食は相手の時間を奪う行為として、命を奪う行為であり、これほど失礼なことはありません。そんな人が時間を奪う人は信頼関係を結ぶのは難しい。食事時間に限って、僕に謝ることなく言い分かりをして、女性と交わしようとします。約束を守ることは信頼関係の基本です。食事時間内では、個人に関わらず距離を置くことをお勧めします。未然にトラブルをするための大切な鉄則です。食事時間とは関わらないようにする。時間を無駄にしない30の方法。その8、正々当な時間の無駄をなくすことにつながる。時間の無駄をなくすためには、正々当には立てません。あなたのリスクのあるは物が散乱していないでしょうか。調べていると、探し物に時間がかかります。探し物の時間はちょっとしたことに思いますが、停止できません。探す時間は無駄な時間です。なければない方がいいものです。1分1秒でも何もしたことはありません。探し物をしている間、生産的な活動が不足します。掃除であれば、まだ手は綺麗になりますが、探し物の時間は何のお役にもありません。探し物の時間がなくなるについて、嫌がってきてストレスのために良いことは一つもないんです。日頃から正々ともしておきましょう。必要になった時、場所の頭にパッと浮かんで、すぐ取り出すようになっておきたい。探し物の時間は0になりそうです。0にするのは難しいかもしれませんが、0に近づけることができるはずです。日頃から正々ともしておけば、さっと物を取り出すので、時間の無駄をなくせます。データや配慮も正々との対象。先生といえば物理的なものをイメージしなければその限りではありません。忘れがちなのはパソコンのデータや配慮です。室内やデスク周りだけでなくパソコンの中にも注意を向けてください。日頃から先生としておき、素早くアクセスできるようになっておきましょう。時系列やカテゴリーでフォルダを作って、同時に配送構造を整えておくと見やすくなります。デスクトップも要チェックです。デスクトップが違っていないでしょうか。ソフトをインストールするためにショートカットが増えていき、いつの間にか見失っていることが少なくなりません。ごちゃごちゃしているようであれば、不要なアプリやショートカットは削除や移動して先生としておきましょう。先生とも一つの仕事としておく。忙しくて先生との時間がないという人がいます。これは嫌です。先生との時間がないから探し物の時間が増えて無駄な時間を生んでしまい、結果として忙しくなるのです。忙しいからこそ先生との時間を確保してください。先生との時間は暇な時にやろうと思うとなかなかできません。先生とは通常業務と比べて優先順位が低くなりがちです。やると意識しないとなかなか思い越しがありません。時間がある時にしようと思うとなかなか取り返らずどんどん違っていくのです。毎日行う必要はありませんが、定期的に行う必要はあるでしょう。今すぐ手帳やカレンダーに先生との予定を書き込んでください。先生との一つの仕事すれば取り組みやすくなります。定期的に先生との行いできるだけ探し物の時間を全部仕立てる。時間の無駄にしない30の方法、早急、待ち合わせ場所の意味になりますでしょうか。早めに待ち合わせ場所に着くと、待ち時間が発生します。あなたが早めに待ち合わせに着いた時、どんな暇つぶしをスマホでニュースをチェックしたり、電話を停止したりして暇つぶしをする人もいるはずです。終点の予定が決まる人もいれば、お寺で暇つぶしを求める人もいるかもしれません。待ち合わせ場所に着いた時、暇つぶしは人それぞれですね。早めに着いても、どうぞ暇つぶしができれば、待ち時間があっても平気です。待ち時間が少々長くても、あっという間に時間が過ぎていきます。もちろん暇つぶしの方法は自由ですが、ユニークな暇つぶしがあるのでご紹介します。人間観察です。待ち合わせ場所は人間観察によって指定の場所です。待ち合わせ場所に着いたら、周囲の人たちに目を向けてみてください。ビシッとスーツを決めた男性、可愛いワンピースを着た女性、大きな頭の背を負った学生、手を繋いで歩くようになるなど、ユニークな場所の知っている人もいるかもしれません。人間観察をしていると、世の中にはいろんな人がいるのだと思わされます。勝手に待ち合わせであれば、デートはどこに行くのかなと想像を膨らませることもできるでしょう。いろんな人がいて、一人一人の背景を想像しているのと面白く感じます。いろんな人がいるので、ずっと見ていても分からないです。今の時代は待ち合わせをしている人の存在です。待ち合わせ場所は自分と同じように待ち合わせをしている人がいて、いろんな人の最下心を目的できます。最下のリアクションは人それぞれユニークで問題があります。キャラが騒ぎながら再開する女性におじぎを繰り返しながら、対面するビジネスパーソンの各種やある再開をしない個人。完全にノーリアクションの再開も見かけるかもしれません。再開したことの会話もそれぞれに違いがあります。久しぶり、あ、髪切った、髪切られた、という会話。来るのが遅いと言われ、ごめん、何か俺から言うして、という会話。待った、と聞かれたら、ちょうど私も来たところ、という強烈な踏まえた会話もよく使います。それぞれの再開リアクションを見ていると、ほほ笑ましく思えるでしょう。待ち合わせ場所はいろんな人の最下心を楽しめる場所です。人間観察から仕事に役立つヒントを得られることも少なくありません。人間観察をしていれば、時間はという間に過ぎていくのです。早めに待ち合わせについたら、頼むは人間観察をして、暇つぶしをしてみる。時間の無駄にしない30の方法、その10、寝起きのならば、時間の無駄。目覚めたらさっと体を起こして手を洗うしよう。無駄な時間が発生しやすいのは寝起きのならです。寝起きとるはまだ眠気が残っていて、その中で夜通しなしです。あと10分だけ、のつもりが20分も30分も経っています。時には身を寄せてしまい、傷つくと遅刻しそうになって、時々のです。こういうことは無駄な時間がありません。寝起きのならば、誰にとっても厄介な問題です。どうすれば寝起きとるのならば、こなせるでしょうか。大きなポイントは2つあります。さっと体を起こす、手を洗うです。1、さっと体を起こす。目覚めしながら、とにかく体を起こすことです。横になったままだから、なかなか眠気が取れません。横になっている姿勢は睡眠モードの姿勢です。眠気を起こしながらでも構いません。眠いままから起こすのは少し大変ですが、ちょっとだけ踏んだましょう。とりあえず、体を起こせば血液の流れが変わります。体の向きが変わったことを三角形で察知して、脳から覚醒の信号が遅れ、体のモードが変わります。2、手を洗う。体を起こしたら次に手を洗うしてください。思いっきりカーテンを全開にしましょう。少し体を起こせそうなカーテンの上は完璧です。明るい光を浴びると、睡眠が進むのに、脳の無機質が抑制され、体に覚醒後のゼロに殴りつかれます。また、体内時計が実行され、交感神経の働きを高めています。寝起きとるは眠気が強くて体を動かしにくいこともあるでしょう。風の当てるのが難しいなら、日本で照明を見せるだけでも構いません。手を悪くすると目から下に入ってきます。目をつぶっていても、まだから下に入ってきて、眠気覚ましの効果が得られます。見るうちに眠気が覚めていき、活動できるようになるのです。目覚ましになったら、体を起こして手を悪くすることを習慣にしておきましょう。この2つのポイントを押さえておけば、朝の寝起きのならが改善されるのです。目覚めたらさっと体を起こして手を悪くす。時間の無駄にしない30の方法、その10時。時間の無駄にしたら発想を変えて、今は時間だったことにする。しまった。無駄な時間を過ごしてしまった。そんなことならば発想を変えてみてください。つまり今は続けてです。少々反則技に思えるかもしれませんが、これも一つのアイデアです。例えば、クライアントのミーティングの予定より30分並びだとします。30分は無駄な時間に思えますが、そうとは変わりません。しっかり情報交換ができた、信頼関係を深められたと思えば30分の延長も有利だったと言えるでしょう。昨日夜からうっかり休憩の時間も15分過ぎてしまったとします。15分が無駄になったように思えますが、ものは考えないようです。余計に休んだ分だけ午後の仕事を終える時間というのは15分の延長も有利だったと言えるでしょう。だから、ネットサーフのしてしまい、気づいたら1時間が過ぎていたとします。なんて、もったいない過ごしたらおしゃべりだと悔やむところですが、これも考え方次第です。しっかりそれ最初ができた、面白いコンテンツを発見できたと思えばいいと思います。今はとても時は早いです。少し、どんなご時世もあるかもしれませんが、自分の中で実際ないようです。発想を変えれば完全に無駄もいないはずです。今は時間だったと思いつつも、今度改善事項としていけばいいでしょう。時間を無駄にしたら発想を変えることで今は続けて有利な時間ということです。時間を無駄にしない30の方法、その時に、休憩の量をきっちり決めておくことが無駄な時間を減らすことにつながる。仕事をする上で休憩は必須です。 どれだけ体力のある人でも休憩なしで仕事を続けることはできません。休憩は誰にとっても必要なことですが、休憩の取り方によっては無駄な時間が生まれることがあります。なんとなく休憩です、適当に休憩ですという大雑把な休み方になっていないでしょうか。昨日も無駄に休憩したい、疲れが取れるまでひたすら休憩したいと思うことですが、ここが落ち穴です。休憩は心や体を休める心地よい時間であるゆえに、だらだらしなしです。少し休憩するつもりがつい、長引いてしまいやすい。一旦仕事モードオフにすると、本日のオフになり、なかなか仕事を再開できません。油断していると30分や1時間はというようになってしまいます。気づくと、大変もこんなに時間がかかっている。と、慌てかけることになるのです。無駄な時間を休憩のルールをきちんと決めておきましょう。会社で休憩ルールが決められれば、困ることはありませんが、自営業や従業などの場合は必須です。ざっくり決めることなく、きちんと明確に決めておくことが大切です。午前のコーヒーブレイクは1回まで、午前のコーヒーブレイクは2回まで、時刻、時間、回数など具体的な数字で休憩のルールを決めます。休憩のルールをきちんと決めておけば、だからやみくもに休憩することがなくなります。タイマーを設定しておくのもアイデアです。時間がなければタイマーに知らせてくれるので、ただ休憩をしていきます。毎日、毎週など定期的なものは繰り返しの設定をしておけば、いちいち設定する手間がかかります。結果として無駄な時間を増やすことにつながるのです。特に在宅勤務やテレワークをしている人にとっては大きなメリットがあります。自宅で仕事をしているといつ休むのか、どのくらい休むのか、曖昧になるのです。柔軟に休憩のルールを設定しておくと、時間管理をする上で役立ちます。休憩のルールは曖昧にせずきちんと決めておく。時間を無駄にしない30の方法、その13、無駄な時間を減らすために欠かせないのはクールリソーです。クールリソーはご存知の通り、現在することを書き出したリソーを言います。クールリソーがあると、助かりが上手になって無駄な時間を減らせます。今さらその重要性を語る必要はありませんが、改めて心がけたい習慣です。面倒くさがらずクールリソーを作成しましょう。やることをリソーアップするだけで OK。書き方はシンプルな状態で十分です。やることが書き出されて明確になるとモチベーションがアップします。今やらなければいけないことはこれだ。と仕事の方法が明確になってやる気がグッと上がるのです。クールリソーが作成できれば、次は優先順位の設定です。タスクの重要性、緊急性を考慮しながらシンプルに1、2、3と数字を設定できるだけで OK です。上から順に取り組むのではなく、優先順位を考えて取り組んだ方が効率的です。行動がスマートになって、ますます無駄な時間を減らせます。タスクの完了性は大勢の引いてください。よし、終わった。と、気持ちの良い達成感が味わえます。次の仕事をやる気までモチベーションの維持につながります。当日中に消化できなかったタスクは翌日以降に持ち越せばいいだけです。クールリソーの効果を疑う人もいますが、騙されたと思って一度試してみてください。クールリソーは今に始まったことではなく、クールから存在しています。クールから存在していることにはそれだけの効果や実績があるということです。クールリソーは仕事でも生活でも役立つ、とにかく最高の賞です。クールリソーの作成だけで無駄な時間は大幅に改善されるのです。クールリソーを作成する。時間の無駄にしない30の方法、その14、クヨクヨする時間を増やすことが無駄な時間を増やすことになる。時間の無駄を増やすためにはクヨクヨする時間を増やすことです。失敗した時、いつまでたってもクヨクヨする人になります。あんなことをするんじゃなかった。どうしてあんな失敗を思い出してはためにきをつき、また思い出してはためにきをつくという繰り返しです。悪い運をずっと引きずっています。失敗したことをいつまでも気にかけていくしかないものです。もちろん失敗があれば反省は必要です。冷静に自分の面倒を振りたい悪いところは素直に認め、きちんと改めます。今度しっかり注意することで振る舞いが良くなります。仕事の仕組みや方法に問題があるなら改善も重要です。仕事の進め方を変更したり、テクシートを作成したりすることで再発防止につながります。きちんと反省と改善ができれば、今度はスムーズに仕事が進むはずです。失敗の後にやることはこれで完了です。もう一度、ぷよぷよする必要はありません。失敗の後、きちんとやることを終えたにもかかわらず、いつまでもぷよぷよに勝てていれば、それこそ時間の無駄です。貴重な時間を失われた現場で失われます。反省と改善の終わりはさっと気持ちを切り替え、次の仕事に戻りましょう。失敗のことは忘れていい。記憶の中から仕事をしましょう。もう終わったことであり、過去の話です。そんなことだったって思うくらいでいいのです。思い出しそうになったらやることに集中しましょう。やることに忙しくしていれば、くよくよする暇はなくなります。くよくよする時間を増やすことが無駄な時間を増やすことにつながります。しっかり気持ちを切り替えることで、元気になって前向きになり仕事も集中できるのです。失敗した時、反省と改善の終わりはさっと気持ちを切り替える。時間の無駄にしない30の方法、その15、曖昧な言い方をする人は信頼されない。明確な言い方をする人は信頼される。信頼される人の中には、曖昧な言い方を集中してください。かもしれない。だと思う。多分、以上、なんとも言えない。真ん中から、見たいな。こうしたことだったら、心当たりのある人は、いつのかどうなのかはっきりしないため相手を嫌がらせてしまいます。大変な印象に移る責任を果たした人としての印象を与えてしまうため信頼されにくくなるのです。信頼される人には明確な言い方を心がけましょう。です、ますとはっきり言いきます。大半ほとんどという抽象ではなく8割 90% など具体的な数字で示すようにしましょう。時には明言しにくい内容もあるでしょう。例外があったり事実が分かっていなかったりなど不確実性があるときはそのような表現が有効です。真ん中の可能性があります。真ん中の数倍があります。不意を合わせた言い方をすれば相手も納得してくれるでしょう。不確実であるなら不確実であることをきちんと伝えることが大切です。遅くではなく事実を述べる。相手を説得するとき、遅くには注意してください。私はこう感じたという遅くでは、感が強いため、なかなか相手を説得できません。それはなかなか反則ですよね、と一周されてしまうのです。相手を説得するときは遅くではなく、事実に到達しましょう。事実を述べるときは、できるだけ出典や引用を示すようにします。このときに役立つのは、マナによるとというフレーズです。警察の発表によると、マナの文献によると、マナの大学の研究によると、国の調査によると、出典や引用を示した上で事実を述べれば、強い説得力が生まれます。出典や引用を示すことは、本人の独創性を下げるものではありません。相手から得ないで信頼されるようになります。曖昧な言い方は、明確な言い方を行われる。相手を説得するときは、事実に到達して、できるだけ出典は明確にする。時間の無駄にしない30の方法、その記憶。信頼される人になるためには約束をした時のポイントです。約束を守るのはもちろんですが、約束をどうしたときの最も重要です。人と約束をしたらその場です。手帳に書き込んでください。実際は頭で約束を覚えているかもしれません。小さな約束であればわざわざメモを取らなくても簡単に覚えられるでしょう。必ず覚える、忘れるわけがないと思う約束もあるはずです。記憶力に自信のある人ならなおさらです。例えそうだとしてもきちんと書き込んでおくことが大切です。約束を書き込むことで度忘れを防ぐことがあるのはもちろんですが、それだけではありません。書き込む姿を見せることに意味があります。相手からするとこの人は約束したことをわざわざ書き込んでいると思います。書き込む姿を見せることで約束を忘れないように心がけていることがつまり約束を尊重している印象もあります。こまめに書き込む姿を見せることで信頼力につながるのです。大きな約束はもちろん小さな約束の時も心がけてください。ちょっとした約束であっても手帳に書き込みましょう。わざわざ書き込むことでもない小さな約束であってもきちんと書き込みたい。きちんと書き込むことが信頼力につながります。手帳でなくてもノートやメモ帳でも構いません。筆記用になればスマホのメモ帳に書き込むのも OK です。小さな手間をかけることで大きな信頼力につながるのです。約束をしたらその場です。手帳に書き込める。時間の無駄にしない30の方法、その17、筋肉痛は頑張った証拠。おじぎに考えることで痛みが体に変わる。筋トレをした翌日は筋肉痛に苦しめられます。体を動かすために痛い痛いとなります。トレーニングをした分に痛みが走って大変です。重点的に筋トレをしたことは特に痛みが激しくてつらい。ぎこちない動きになったり使いやすくなったりして苦労されます。筋トレの当日や翌日に痛みが走りますが、年齢が高い人の場合、痛みがやってくることもあります。筋肉痛の正体は筋肉線の損傷です。筋トレを行うと筋肉の線の一部が損傷します。筋肉線の損傷が回復する際、以前より強い線に生まれ変わります。これを超回復と言います。超回復には48時間72時間ほどかかり、筋トレと超回復を繰り返していくことでどんどん筋力が強化されます。そして強い筋肉が出ています。筋肉痛が大きいということはそれだけ筋トレを頑張った証拠というのです。痛みを感じたときは頑張った証拠として受け止めてください。筋肉痛が強いということはそれだけ筋トレを頑張った証拠です。ポジティブに考えましょう。ぎこちない動きになるかもしれませんが、頑張った証拠と思えば感じ方が変わります。痛みを感じたら筋トレを頑張った自分を褒めましょう。痛いは痛いことそれだけ筋トレを頑張ったということ。筋肉痛を頑張った証拠と思えば痛みが体感に変わるのです。筋肉痛は頑張った証拠と考えポジティブに受け止める。時間の無駄にしない30の方法、その18、勉強しかできないと言われても気にすることはない。勉強ができることは武器になる。あの人は勉強しかできない。そう言って軽蔑する人がいます。あの人は勉強しかできないという政府は来年勉強だといった難性で触れることが多いもの。ネガティブな意味合いで触れるのが一般的です。学校の勉強ができるように運動やコミュニケーションが慣れた人がいればあの人は勉強しかできないと言っている人がいます。学校の中ではなく会社でも機会がないと言っている人がいます。あの時勉強しかできないと言われることがあるかもしれません。もしそうやっても気にすることはありません。勉強しかできないということは裏を返せば勉強は生じないということです。何事も言えることですが一つのことを進めることはそういうことです。 あなたがあの人は伝統者できないと言われることがあるが、突出した頭脳を持っているに違いありません。偏差値の高い大学を出ていたり、高い学歴を持っていたりするでしょう。高い学歴は誰でも手に入れるものではありません。人一倍伝統ができる人は突出した頭脳だけでなく、数々の優れた能力を持ち合わせています。きちんと常に向かうという真面目な姿勢があります。努力を積み重ねるという継続力があります。わからない問題があっても解けるまで頑張るという諦めない力があります。目標に向かって地道な努力ができるという努力感です。集中力、記憶力、理解力があるのは言うまでもありません。伝統ができることは数々の優れた能力がある証拠であり、胸を張る素晴らしい長所です。伝統者できないと言われることがあっても気にすることはありません。あの人は伝統者できないというセリフは伝統ができない人が口にするまで欲しいんです。心の中では伝統ができる人が悩ましくてたまらないのです。人違いでは相手の悪いところより良いところを見ることが大切ですが、それは自分にも言える話です。伝統ができることは良いことであり、間違いなく自信を持っていいことです。たとえ伝統者できないという状態であっても、伝統ができるのは立派なことです。伝統者できない自分に落ち込むのではなく、伝統ができる自分に心を持ちましょう。すべては長所と呼びます。長所は一つであれば十分です。伝統者できないと言いますが、人違い伝統ができることもすべての能力であり、強力なことです。少なくとも伝統ができるのであれば仕事ができないことはありません。今ではそれ才能を発揮できないなら才能を発揮できる場所にすることも検討してください。自分の能力を発揮できるところに移動することです。必ずその才能を生かせる場所があります。土壌を変えると才能が開花するのはよくあることです。伝統ができることは武器になるのです。伝統者ができないと笑う人がいても気にしない。今ではそれ才能を発揮できないなら才能を発揮できる場所に移る。時間の無駄にしない30の方法。その19、通勤ことの無駄な時間がない。職場の近くに引っ越して通勤の負担を軽くしよう。無駄な時間の一つが通勤です。自宅から職場まで毎日どれだけの時間を費やしているでしょうか。乗車時間ではなく自宅から職場に着くまでの時間でチェックしてみてください。意外と多くの時間を使っていることに気づかれることが少なくありません。自宅から職場に着くまで片道40分かかるとすると往復で1時間半です。片道1時間かかるなら往復で2時間です。これが平日毎日続くとまだ見えません。長い目で見ると無駄な時間を過ごしていることに驚かせるでしょう。1年全体で費やす時間の計算すると頭が暗くなるに違いません。通勤時間がなくて喜ぶ人はありません。誰にとっても通勤の時間は苦しいもの。通勤時間と無駄な時間がなくなければないものです。スウェーデンの未来で通勤に関する興味深い部分があります。それによると、夫の通勤時間が40分を超える夫婦ではそうでない夫婦に比べて日本人は 40% 高くなるというのです。通勤が長くなるにつれてストレスが増えたり、夫婦のコミュニケーションが減ったりすることが原因とされています。通勤時間は日本人まで影響するのですが、これは停止できません。女性の立場が強いスウェーデンの調査ではありますが、一つの参考になるでしょう。少なくとも通勤時間がマイナスに働くことは間違いないようです。通勤時間が何もしたことはないのです。この通勤時間のマックスはどうすればいいのでしょうか。最もシンプルな方法は職場の近くに引っ越すことです。いわゆる職住近接です。職場の近くに住めば通勤が圧倒的に楽になります。職場の近くであれば通勤の負担が軽くなり、無駄な時間の大幅に減っております。特に自転車で通勤できる距離にすれば時間的にも体力的にも随分楽になります。人は人生を通勤という無駄な時間に費やすのはもったいない。無駄な時間もなくすなら食事品質を検討してみてください。無駄な時間だけでなくストレスも減ることにつながって一石二鳥です。今より家賃の安い物件に引っ越せば節約効果も加わるので一石三鳥になります。地面数が増えるという条件で探せば安い物件が見つかるはずです。わざわざ引っ越しをするのは大げさと考える人もいます。確かに引っ越しは簡単にできることではありませんが、やはりメリットの大きさを考えれば大選択肢ではないはずです。引っ越し時間費用、労力を費やしても大きなメリットを享受できるので回収できます。そろそろ引っ越しても良いかなと思っているタイミングならぜひ前向きに検討してみてください。引っ越しで食事品質ができればなんと人生が変わるはずです。職場の近くに引っ越して通勤の負担を軽くする。時間の無駄にしない30の方法、その10。またお電話をしますという連絡を受け取ってもすぐ折り返しの電話をするのが良い。職場で取引先から自分に電話がかかってきたとき、たまたま席を外していて、他の人が代わりに出ました。不在であることを伝えると、また後ほど電話しますという連絡をしました。こうした場合、どうするかです。席に戻ると、自分に電話があったことをします。電話を聞いて電話がかかっているならしばらく待っていようと思うかもしれません。しかし、時間の無駄にしたくないなら、すぐ折り返しの電話をかけるのが下手です。相手から電話が来るのを待つ必要はありません。電話がかかってきたということは、何らかの要件があるということです。緊急の電話かもしれません。仕事の変更を知らせる電話かもしれません。健康に関する電話であれば、早めに知っておいた方が良いでしょう。最後の要件だとしても精神衛生上早く知っておくことはありません。じっと待っているとどんな要件なのか電話が来るまでずっと気になってしまい仕事の集中力も妨げられます。最後に電話が来たときに席を外していたタイミングという可能性もあります。後ほどという条件は曖昧です。30分かもしれませんし1時間後や2時間後かもしれません。翌日になる可能性もあるでしょう。後ほどお見せする時間は人によってかなり何とも言えません。じっと待っているのは国のせいです。追い返しは不要と念を押さえているのですがそうでないならすぐ追い返しの電話をかけるのが良い。仕事のスピードも繋がります。要件が早くなった方が仕事もスムーズに進むのです。またお電話をしますという連絡を受け取ってもすぐ追い返しの電話をする。時間の無駄にしない30の方法、その10時。時間の無駄にしたくないからといって早く話すのはやろうか。時間の有効に使うと早く話してしまいます。次から次へと口から言葉が飛び出し、30秒に早く話してます。特に切っかしな人になりがちです。確かに早く話せば、より多くの情報を詰め込んで話せるでしょう。映画を毎速で見れば、長時間が2分の1で済むように、今のスピードで話せば、時間が2分の1で済みます。スピードを意識する人であれば、意識的に早口を心がけていることも多いはずです。しかし、ここに落としながらあります。早口で話すとうまく聞こえません。相手から何と言いましたか。もう一度お願いしますと、聞き返されることが増え、そのために時間がかかります。早口であるように聞きましや、聞き間違いを起こりやすくなり、仕事のミスを誘発するようになります。仕事早口は話にとって良くても、意見にとって負担が大きいため、コミュニケーションに支障を来します。時間の有効に使うと早口で話しているとかえって余計に時間がかかってしまうというのです。相手が落ち着きがない罰を感じると思われてしまい、確認症につながりません。プレゼンやスピーチも早口で話すとマイナス評価につながるようになっています。今日のアナウンサーは1分間に300文字、毎朝で話すことを意識しています。これは少し遅めのスピードです。滑舌が良いアナウンサーでさえ、聞き返しやすいよう話すスピードを遅めに調整しているようです。時間の無駄にしたくないならゆっくり話す方が効果的です。話すスピードは遅くなりますが、しっかり耳を傾けてもらえる1回の発言でしっかり伝わります。聞き間違いは聞き間違いも起こりません。落ち着きがある話が理解しやすいというイメージも繋がるので、ポイントを持ってもらいます。ゆっくり話すことを心がけることが結果として時間の無駄になりようです。ゆっくり落ち着いて話す。会議の参加者が全員揃っているなら時間前に始めていい。会議の参加者が全員揃っているなら時間前に始めていいのです。真面目な人はきっちり進めるように進めようとします。会議は10時からなのでもう少々お待ちくださいと言います。参加者が揃っていないなら開始時間まで待つ必要があるでしょう。しかしきちんと全員が揃っているというのにわざわざ開始時間まで待つのはナンセンスです。全く時間の無駄です。進めるように進めなければいけない事情があるのですが、そうでないなら時間前に進めた方がいい。ビジネスはスピードが重要です。早めに会議を始めても誰も困りません。会議の参加者が全員揃っているなら時間前に始めましょう。会議は多くの人の時間を割くことになるので早めに始めた方が全員に喜ばれます。早めに会議を始めれば早めに終了できスケジュールを前倒しできるのです。会議の参加者が全員揃っているなら時間前に始める。時間会議の際、全員が揃っていないため、会社を遅らせるケースを見せることがあります。まだいらっしゃっていない人がいますので、メンバーが揃うまでも少々お待ちください。参加者全員が揃うまでしばらく待たされます。時には10分以上待たされることも珍しくありません。時間通りに会議を始めると遅れてきた人の内容をもう一度伝えなければいけなくなります。同じことを2回説明しなければならないのは面倒です。二度とまだ会社できるよう、会社時間が過ぎても参加者全員が揃うまでもそういうケースが少なくありません。こうしたケースは、経済化された会議などで多くなります。毎回やっていることなので、緊張感が少し緩くなるため、時間に遅れてくる人が多いのです。しかし、会社を遅らせるのはよくありません。まず、きちんと時間を持って参加している人たちに失礼です。会議は多くの人から時間をいただいているため、わずか数分であっても停止できません。参加人数が多くなるほど多くの人から時間をいただいていることになります。20人の参加者がいて5分遅れなら100分の損失です。30人の参加者がいて10分遅れなら300分の損失です。これは多くの時間です。たった5分10分の遅れであっても、実際は多くの時間を奪っていることになるのです。開始時間の終了時間も予定通りですね。開始時間になったら、さっと会議を始めましょう。日があるは遅刻する人であって、時間を守っている人ではありません。会議に遅刻して聞きましたことがあっても困るのは本人です。きちんと時間を守っている人たちのためにも、時間になったら予定通り会議を始めるのがスマートです。たとえ遅れているのが社長だとしても予定通りに進めます。それで社長が腹を立てるなら、残念ながら社員から時間を奪っている人が来たということになります。予定通りに進めるは開始時間だけではありません。終了時間も予定時刻を超えないようにしましょう。参加者には次の予定があり、延長があることではなくなります。会議が盛り上がったとしても、きちんと予定時間に終了するのがスマートです。どうしても延長が必要な場合は、時間前に参加者から許可を得るようにしましょう。開始時間も終了時間もきちんと予定通りで進めることが大切なのです。会議に遅れる人がいてもわざわざまず予定通りで進める。時間の無駄にしない30の方法、その14、必要以上の流れは時間の無駄にしかならない。時間の無駄の人と仕上げられるのは流れ もちろん、プライベートであれば、どれだけ並べ直してもいいのです。家族、友人、恋人など、プライベートの写真や映画であれば、皆様まで、たっぷり並べ直しても問題ありません。お互いの過ごさえ、あれば、1時間でも2時間でも並べ直しておいて、お互いの理解を考えたり、信頼関係の構築につながったりします。並べ回しという人もいるのではないでしょうか。しかし、ビジネスにおいて並べ回は、現金です。ビジネスにおいて、電話は要件を抑えるものです。電話は自分の時間だけでなく、相手の時間も取ることになります。余計な世間話や仕事は関係ない話になりますと、相手の迷惑になります。しかし、取引先の場合、他人さんや世間話はあってもいいですが、できるだけ最小限に抑えたい。電話をしている間、相手を拘束することになります。相手が楽しそうに話をしていても、実際は迷惑に感じている可能性もあります。通話料が高いことも忘れてはなりません。必要以上の並べ回は通話料が高い上、時間の無駄にしかなりません。ビジネスレベルでしか並べ回する人は仕事できない人という手を払えるのです。相手の要件は5分もあれば伝えられるはずです。長くても15分になりたいです。15分を超えると、もはや要件を伝えるという点から外れていて、相談、話し合いというレベルになっています。要件を簡潔に伝え、最後は早めに電話を受けましょう。ビジネスではスピードが重要ですから、電話もできるだけ短く簡潔に済ませるのがベストです。必要以上の並べ回はしない。時間の無駄にしない30の方法、その15、10代ほど時間の無駄がない。無駄な時間の一つが10代です。車で通勤している人も多いでしょう。10代の人と30分で行けることが1時間以上かかることも珍しくありません。10代は無駄な時間が増えるだけではありません。10代が広くなることも嫌がらずのってストレスも増えます。10代の物の進んでいることもガソリンの消費することになり、ガソリン代もかかってしまいます。特に朝の通勤ラッシュの時間帯は10代が人が出やすく毎日運転している人も多いでしょう。朝は仕方ない、10代は仕方ないと思ったら怖いです。毎日10代が人が出ているとそれが当たり前のことに何とも思わなくなってしまいます。これはよくありません。無駄な時間がなくなったら10代を避けることが欠かせません。10代は時間の無駄な時間が交通事故の原因になります。車で通勤している人は10代の時間帯を避けることをお勧めします。10代は仕方ない、諦めるのではなく少しでも避けることが大切です。10代は少しでもルールや時間帯を避ければ大幅に解消されるのです。車を持っている場合は車通勤と部長に考えるのではなく、どうすれば時間を無駄にしないかという点で考えましょう。場合によっては車通勤をやめて公共交通機関での通勤に変えてみるのも一つの方法です。電車や地下鉄は基本的に時間通りに運行されます。運転もする必要がないので、運転中は要件が下がっていますが、公共交通機関であれば要件が下がるので自由に読書や勉強を楽しめます。車で通勤するより公共交通機関を使った方がスムーズに出社できるケースは少なくありません。自転車通勤も選択肢の一つです。自転車は渋滞の影響を一切受けません。体を動かさなければいけませんが、考え方によっては運動不足の解消になるでしょう。通勤の人であればダイエットの一環という考え方もできるはずです。会社まで自転車で行けるようには検討してみてはいかがでしょうか。渋滞は通勤に限ったことではありません。お盆や年末年始で帰省することも少しでも渋滞を避けるためにルールや時間帯を工夫してみてください。渋滞は規制を崩しと思う必要はありません。渋滞ほど時間の無駄がないのですが、渋滞を避けるためにできることは何でもする。具体の機会もしたい。渋滞情報だけを利用する手もあります。有料枠であっても渋滞が避けられるなら答えを下がる価値は十分あります。渋滞情報を出してできることなんでもやりましょう。時間は貴重なものですが、渋滞を避けるために全力を尽くす価値はあるのです。渋滞を避けるためにルールや時間帯を工夫する。場合によっては公共交通機関の利用も検討する。時間の無駄にしない30の方法、その16。終わったことを悔やむのは時間の無駄。どんなに悔やんだところで時間は二度と戻らない。試験が終わった後、ぷよぷよ悩んでいる人がいます。あそこの問題を間違えたかもしれない。ちょっと時間がかかりなかったら、試験をやり直したい。試験が終わってから自分の間違いに気づき悔やむことがあるかもしれません。最初は今の選択していたら見直しの3番に変更して、試験の後に確認すると結局今が正解だったという表示があります。結局最初に選んだものが正解というケースは試験ではよくあることです。試験が終わったら戻ることもできません。試験が終わってから修了時の回答を変更することはできません。回答用紙の3番に設定を今に変更することは無理な話です。点によったところで終わったことは変えられません。どんなに悔やんだところで現実を受け入れるしかないのです。終わったことはぷよぷよ悔やまないことです。終わったことを悩むのは時間の無駄。どんなに悔やんだところで過去に戻ったり過去を変えたりすることは一にもできません。試験に限ったことはありません。仕事の面でもスポーツの試合でも困難が終わった後に悔やむのは無駄な時間です。困難が終わったらさっと気持ちを切り替え次のステップに進みましょう。帰ってきた結果は素直に受け入れます。ミスや失敗があれば素直に反省して次に生かしましょう。困難で繰り返しのつかないことであればそれはそれで素直に現実を受け入れるだけです。終わったことを悔やまないことが時間の無駄にしないことになるのです。困難が終わったらぷよぷよ悔やまずさっと気持ちを切り替える。時間の無駄にしない30の方法、その17、病院に行くことはネットワークを活用する。病院の受診する際に悩まれるのはマジ時間です。行って見てまいることは少なく、大抵はマジ時間があります。マジ時間がなくなることも多い。マジの小さな概念ですが、1時間マジや2時間マジは珍しくありません。特に大学病院や総合病院のような大きな病気はそれだけマジ時間もなくなる傾向があります。世間では3時間マジを3分診療と、やりされることも聞かれることから多くの人がマジ時間で悩んでいることがあります。病院のマジ時間で悩まされる人は少なくありません。今日のマジ時間がないだろうか、今日はどのくらい待たされるだろうか、病院に向かうのが苦に感じる人も多いのではないでしょうか。この時間の解決すべきなサービスがあります。ネット予約です。普通は直接病院に行って受付を済ませますが、ネット予約をすれば手持ちのスマホや時間のパソコンから予約ができます。もちろん手数料はかからず操作もシンプルで簡単です。時間前になったら通知が来るので便利です。行きつけの病院にネット予約が導入されているならぜひ利用しましょう。順番時間の目安が分かるため良いタイミングで自宅を出発する病院の時間の最小限に抑えられます。順番が上がってくるの場合は病院近くで食事をしたり、買い物や銀行の用事を済ませたりなど時間の有効活用するのも一番です。ネット予約はすべての病院で導入されているわけではないため事前に調べてみることをお勧めします。現在はネット社会です。2時間待ちや3時間待ちの病院もネット予約を活用すれば便利になります。便利なサービスは無事使用して時間の無駄をなくしていきましょう。病院に行くときはネット予約を利用して時間の最小限に抑える。時間の無駄にしない30の方法、その18、美味しいお酒も限度を超えた無駄を倒せば無駄な時間の無駄を失う。お酒は前回あるか、それが問題です。もちろん大抵のお酒は認められるでしょう。飲みケーションという言葉があるように、お酒にはコミュニケーションを活発にさせる作用があります。お酒で同様になれば、心の体が疑われている人や少ない人口を深める効果があります。また、お酒にはリラックス効果やストレス解消といったメリットがあることも知られていますね。お酒の力を借りることで、ふわっと良い気持ちになり、体質や緊張を和らげています。糖質の入っていない蒸留酒であれば、血糖値を上げる心配もありません。お酒は豊かな日常に貢献してくれる力があります。お酒を飲むのが人生の楽しみ、優勝の多いのではないでしょうか。そんなお酒ですが、限度を超えた飲み方は要注意です。酔いつぶれることのは完全に NG です。ぐいぐい飲みすぎて冷静状態になると、どんなことになりません。意識が分野にして、すべてのことが重要判断になります。でも、飲みよりなら、ちょっと食事を口にしても味が良くなくなります。脳機能が低下しているため、この飲みでも、笑顔でも、きちんと内容が頭に入らず、見ていただいて、喉が痛くなるのです。そして、翌日は起きないのが最悪です。朝から昼ずっと、先に苦しむことになり、まともな活動ができません。ようやく副作用が出た頃は、夕方になっていて、半日を何に過ごすことになるのです。こういうことも無駄時間がありません。美味しいお酒も、限度を超えた飲み方をすれば、無駄時間の無駄を失うのです。お酒を手にするか、飲み方次第です。お酒を飲むなら、足の程度なりそう。飲むなら、最初から大きなサイズを買わない、あらかじめ飲む量を決めて飲む、など飲みすぎない工夫が大切です。少なくとも、冷静だけは避けたい。節度を守った楽しみ方をしましょう。お酒の飲み方には注意する。時間の無駄にしない30の方法、その19。何でも手紙にこだわる必要はない。印刷で済ませられることは印刷で済ませる。あなたは手紙を書くとき、手書きされた、印刷された。手紙を書くとき、手紙にこだわる必要があります。手書きがないと相手に失礼。手紙は温かみがある。心を抑えるためには手書きなければいけない。丁寧に気持ちを持ちています。もちろん手紙は温かみがあって、心が触りやすいのは間違いありません。お礼状や感謝状などきちんと気持ちを伝えたい場合は間違いなく手紙の方が効果的でしょう。手紙は手紙のメリットがあるのも事実です。しかし、何でも手紙にこだわるのは要注意です。手紙にこだわると時間がかかります。手紙は書くのが遅いので手も使えます。うっかり書き間違いをすると修正点で修正が必要になり、ちょっと見失われるでしょう。時には最初から書き直さなければいけないことも少なくありません。手書きないと相手にしてと思っていたとしても、相手はほとんど気にしていないことも多い。あなたが解いた手紙を読むとき、どんな読み方をしているか思い出してください。宛先の住所、氏名はじっくり読むことはないはずです。ほとんどの場合、一日やっと見ているでしょう。じっくり読んでいるのは、あくまで誰のメッセージのはずです。宛先の住所、氏名をじっくり読まれることはないのですが、上手に伝達することも大切です。無理やり手書きにこだわる必要はありません。ちょっと場合によっては、印刷で済ませるのも選択肢です。例えば、大量の年賀状を送るならば、宛先の住所、氏名を手書きにこだわる必要はないでしょう。印刷は失礼なのではないかと思いますが、考えすぎです。大切なのはあくまで何のメッセージです。たくさん年賀状を送るなら、宛先の住所、氏名は印刷にして、意味のメッセージで手書きにすれば十分です。もちろん、都合によっては、両面全て印刷で済ませてしまうのも悪くありません。お礼状や感謝状でも手書きにこだわる必要はありません。宛先の住所、氏名だけ印刷にして、中のメッセージだけ手書きにすればいいです。住所、氏名は印刷であっても、漢字の中身さえ手書きであれば、心の気持ちも十分伝わります。何でも手書きにこだわるのではなく、ちょっと場合に応じて使い分けることが大切なのです。何でも手書きにこだわらない。印刷で済ませることは印刷で済ませる。時間の無駄にしない30のこと、その30。あのことは誰もわからない。考えてもわからないことに時間の使うのはもったいない。 あの世のことでよく悩んでいる人がいます。死後の世界はどうなっているのだろうか。天国に行けるだろうか。地獄に落ちないだろうか。私の人生は誰になるのだろうか。どう決まるだろうか。あの世のことは誰もわかりません。死後の世界について語る人がいますが、それは想像で語っているだけです。死後の世界を詳しく語る人は実際に見たことも言ったこともない人だったりという共通点があります。実際にあの世を体験したことのない人があの世について詳しく語ることは自然なことです。あの世がどうなっているのか誰もわかりません。そもそもあの世が存在するのかどうかもわからないことです。死後の世界がどうなっているのかは死んだときにわかります。ただし死んだときはこの世にないという秘密な現実があります。つまり生きているうちはどんなに考えたことでわからないのです。考えてもわからないことに余計な時間を使わないことです。考えている時間がもったいない。読み込んでちょっと想像してみるくらいないですが、時間をかけて真剣に考えないことです。悩む必要を気にする必要もありません。余計なことで時間やエネルギーを使っていると現世の生き方が遅くなります。考えてもわからないことに貴重な時間を使うのはもったいない。考えてもわからないことはわからないでいいのです。私たちは必ず最後を死ぬようにできています。しかも考えることはできません。死は生きているのに定められた宿命です。あの世がどんなことなのかは死んだ時の楽しみにしておくくらいでちょうどいいのです。大切なのはこの世を生きることに集中するということです。私たちが生きているのはこの世です。あの世を考えることにエネルギーを使うのはありません。あの世を考える暇ならばこの世を生きることに集中しましょう。目の前にある仕事にしっかり取り組みます。やるべきことに全力投球すれば結果を出していきます。あの世のことを考えず今をどう楽しく生きるか、どう幸せに生きるか、見方を変えましょう。人生は泣いても笑っても一度限りなのですが、まだまだしている暇はないはずです。この世を生きることに集中するか、充実した日々が実現するのです。考えてもわからないことに貴重な時間を使わない。あの世について考える暇ならばこの世を生きることに集中する。時間を無駄にしない30のことをまとめ、その1、無駄な時間を生んでいる場合もありますし、一つ一つ改善に取り組んでいく。その2、迷ったときの迷いを決めておく。その3、探し物をするときはタイムリミットを設けた上で取り掛かる。タイムリミットを過ぎたら一旦諦め、別の時間で仕事に取り掛かる。その4、検討時間をいただいたときにすでに決定していることならその場で答える。その5、断るときは当たり前ではなく本音で断る。相手を傷つけそうで心配ならクッション言葉を使う。その6、目的のない飲み会には3回済ませ、時間で有意義な時間を過ごす。その7、食事の時間とは関わらないようにする。その8、定期的に先生との行いできるだけ探し物の時間のように近づける。その9、早めに待ち合わせについたらたまには人間観察をして暇つぶしをしてみる。その10、目覚めたらさっと体を起こして手を明るくする。その11、時間を無駄にしたら発想を変えることで今を続けて有意義な時間ということにする。その12、休憩の日は曖昧にせずきっちり決めておく。その13、プールリストを作成する。その14、失敗した時に反省と改善が終わればさっと気持ちを切り替える。その15、曖昧な言い方は避け、明確な言い方を行える。相手を説得するときは事実に到達してできるだけ10点を明らかにする。その16、約束をしたらその場ですぐ手帳に書き留める。その17、筋肉痛は頑張った証拠と考えポジティブに受け止める。その18、勉強しかできないと、ある人がいても気にしない。今言う場所で才能を発揮できないなら才能を発揮できる場所にする。その19、職場の近くに引っ越して通勤の負担を軽くする。その20、またお電話をしますという電話を受け取っても、それを返しの電話をする。その21、ゆっくり落ち着いて話す。その22、会議の参加者が全員沿っているなら時間前に始める。その13、会議に遅れる人がいても、わざわざ待たず予定通りに進める。その14、必要以上の並べ回はしない。その15、渋滞を避けるためにルートや時間帯を複数する。場合によっては、公共交通機関の利用も検討する。その16、本番が終わったら、供養を行わず、さっと気持ちを切り替える。その17、病院に行くときは、手っ取り早く利用して、時間の最小限に抑える。その18、お酒の飲み方には注意する。その19、何でも手書きにこだわらない。考えてもわからないことに貴重な時間を使わない。あの世について考える暇ならば、これを生きることに集中する。